こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。改訂版ここで差がつく有機化合物の構造決定問題の要点演習は、西村農一と黒沢光による大学受験科学の学習参考書で、軽度科和から刊行された有機化学分野の演習書である2013年版をもとに、最新の学習指導要領と入試傾向に合わせて改訂されており、対象は主に高校科学を一通り学んだ受験生である。本書の中心テーマは、有機化合物の構造決定問題を A 点源にすることにある。単なる知識暗記ではなく、反応結果、分子式、官能器性質、異性体の条件などを手がかりにして、未知化合物の構造を絞り込む思考過程を扱う要点整理と問題演習を組み合わせ、入試で大問として出題されやすい構造決定を体系的に練習できる点が特徴である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、構造決定を有機化学の総合問題として扱う設計。本書の最大の特徴は、有機化学全般を広く浅く並べるのではなく、構造決定問題に学習対象を絞っている点である。大学入試の有機化学では、官能器の性質、反応経路、分子式、燃焼分析、異性体数、沈殿や定色反応などが一つの大問に統合されることが、構造決定は個別知識を覚えているだけでは解けず、複数の条件を矛盾なく組み合わせる必要がある。本書はこの性質を前提に、知識確認から推論練習へ進む構成をとる。例えば、アルコール、アルデヒド、カルボン酸、エステル、芳香族化合物などの反応を単独で確認するだけでなく、それらが未知物質の候補を減らす証拠としてどう使われるかを重視する。これにより受験生は、有機化学を暗記科目としてではなく、条件整理と論理的消去の科目として捉え直せる。構造決定に特化することで、入試本番で配点の大きい領域に学習時間を集中できる点も実用的である。次に、要点整理編と問題演習編を分けた段階的学習。本書は基礎事項を確認する部分と、実際の入試形式に近い問題を解く部分を分けている。これは構造決定が苦手な受験生にとって重要である。いきなり総合問題に取り組むと、どの知識が不足しているのか、どの条件の読み取りで詰まったのかが見えにくい。要点整理編では、反応や官能器の判別に必要な知識を短く確認し、演習に入る前の道具を揃える役割を果たす。問題演習編では、その道具を使って分子構造を推定する過程を練習する。前半と後半を行き来できるため、演習で失点した原因を知識不足なのか、条件整理の不備なのかに分けて復習しやすい。類書の多くは、有機化学全分野の問題を並べる形になりがちだが、本書は構造決定に必要な知識を演習目的に合わせて配置している。そのため、学習の流れが明確で、受験生が自分の弱点を構造決定という具体的な文脈の中で点検しやすい。さらに、反応結果を証拠として読む推論型の解き方、構造決定問題では、問題文に示された反応や実験結果を単なる情報として眺めるのではなく、候補構造を絞る証拠として読む力が必要になる。本書はこの点を重視し、反応と結果から構造を特定する過程を学ばせる。例えば、酸化でどの官能器が変化するか、加水分解でどの結合が切れるか、芳香族置換体の条件から置換位置をどう判断するかといった知識は、単独で暗記しても得点に直結しにくい。重要なのは、ある結果が出た時に可能な官能器と不可能な官能器を区別し、候補を段階的に減らすことである。本書の問題演習は、この絞り込みの経験を積ませるために機能する。構造決定を名探偵の推理に例える紹介もあるが、実際の学習上の意味は、証拠の優先順位をつける訓練にある。分子式から不飽和度を考え、反応性から官能器を推定し、生成物の情報で骨格を確定するという流れを繰り返すことで、入試問題に必要な実践的読解力が育つ。そして、入試で高配点になりやすい有機化学大問への対応。本書が受験参考書として有効なのは、構造決定が入試化学で大問化しやすい領域であることを明確に意識しているためである。有機化学の大問では、前半に基本的な官能器判定や反応式、後半に未知化合物の構造推定や合成経路の説明が置かれることが多い。前半で条件を読み違えると、後続の設問全体に影響するため、構造決定の安定度は得点の上下に直結する。本書は実際の入試問題を用いた演習を含むため、知識確認だけでなく、設問の流れの中で情報を保存し、次の小問に接続する練習ができる。特に医学部や理系難関校を含む受験では、有機化学を取りこぼさないことが重要になるが、そのためには標準的な構造決定を短時間で処理する力が必要である。本書は最難問集というより、標準からやや応用的な構造決定を確実に処理するための教材として位置づけられる。入試本番で使う解法手順を早めに固めたい受験生に向いている。最後に、 適切な前提知識と併用教材を見極める必要性、本書は構造決定を基礎から整理するが、完全な初学者が最初の一冊として使うには負荷が高い場合がある。有機化学の官能記名基本反応、異性体の考え方を全く知らない段階では問題文の条件を読む前に用語理解で止まりやすい。したがって教科書や入門参考書で有機化学の全体像を一度学んだ後に使う方が効果的である。一方で、すでに重要問題集や総合問題集に取り組んでいるが構造決定だけが安定しない受験生には弱点補強教材として使いやすい。上位国公立や難関医学部の最終段階では本書だけで高度な初見問題まで十分とは限らず、より難度の高い総合演習との併用が望ましい。また改訂版であっても出版社の正誤表を確認しながら使う姿勢は必要である。受験参考書としての価値は高いが、役割は万能型ではなく、構造決定の基礎から標準レベルを強化する専門教材と考えると学習計画に組み込みやすい。結論として、本書は有機化学を一通り学んだものの、構造決定問題になると条件整理が崩れる受験生に特に適している。教科書レベルの知識を覚えた後、入試問題でそれをどう使うかを学ぶ段階で効果が大きい。実用面では、官能器の判別、反応結果の読み取り、分子式や異性体条件からの候補削減といった得点に直結する手順を反復できる。知的な面では、有機化学を暗記の集合ではなく証拠を組み合わせて一つの構造に到達する推論体系として理解できる点が有益である。類似の総合問題集は有機化学以外の分野も含み解説が簡潔になりがちだが、本書は構造決定に焦点を絞り、要点整理と演習を接続している点で差別化される。最難関向けの仕上げ教材としては追加演習が必要な場合もあるが、標準から応用初期の構造決定を安定させる専門書としての位置づけは明確である。苦手分野を限定して補強したい受験生や、有機化学の得点を安定させたい理系受験生にとって現実的に使いやすい一冊である。ご支援いただける場合は、西村農一ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。